連載コラム、国際交流員の活動日誌、ボリューム54。スクールバス、スクールバシーズ。9月から米国北部では美しい赤やオレンジの紅葉が見えるようになります。夏休みが明け、黄色のスクールバスが朝と午後の道に戻ります。交通渋滞が大変ですが、子どもたちを守るために皆さんは協力します。日本でもスクールバスは使われていますが、米国のバスとは全然違います。車体が黄色に決められているほか、法律によって車両の安全性も操作性も最高精度を誇ります。児童の乗降時にバスの明かりが光り、車体から標識が飛び出し、法律により交通の流れが止まります。大きくて安全なシートが設けられ、万が一事故が起きた場合でも避難できる非常口は最多で8箇所あります。米国のスクールバスは非常に安全で素晴らしいです。僕はスクールバスが好きですが、スクールバス通学は1年間しかできませんでした。私立の小学校に入学してから、毎朝弟と妹とミニバンに乗り、眠そうな父親の運転でどうにか学校に着きました。大人になってバス会社で受けた研修でスクールバスの素晴らしさを知り感動しました。長さ14メートルのスクールバス運転手は約100人の児童の命を守るので責任が重かったです。バス業界ではスクールバスは最も大切な荷物を運ぶとよく言われ、米国ではその宝物を最も安全な自動車に乗せます。米国の黄色のスクールバスの写真が掲載されています。地域の魅力、ふるさと再発見。企画展、富田ヨーヨー亭と京華。ヨーヨー亭の人生、そして京華とは。企画展、富田ヨーヨー亭と京華。9月4日土曜から開催。保原歴史文化資料館。京華は、徘徊歌とも呼ばれ、社会風刺や皮肉、滑稽を盛り込んだ和歌、短歌の一種です。富田ヨーヨー亭は、旧伏黒村生まれの漢学者、儒学者であり、京華の師匠としても活躍した人です。ヨーヨー亭は、天明元年、1781年に、伏黒村に生まれ、通称七五郎と呼ばれました。青年期には、儒学者、漢学者である高古、上保原地域の熊坂大衆や万国にその才能を認められ、私塾、白雲館に学びました。この時、大衆が亡くなる直前までの病状を、大衆先生旧陶器、展示予定に克明に記録しました。最初は儒学や漢学を学んでいた七五郎でしたが、次第に京華にも興味を持ち始めます。江戸の教科師、歌垣真顔に教えを乞い、ヨーヨー亭武宏と合しました。伏黒村では、私塾や寺子屋を開き、門人300人に漢学を教え、その傍ら、漢詩、和歌、俳句、教科を好み、数多くの秀作を残しました。安政3年、1856年11月に、門人76人が相談し、市が使用していた古い筆を集め、高台寺近くの観音堂のそばに埋め、筆塚を献碑しました。その後、ヨーヨー亭は万延元年、1860年に、去年80歳で亡くなりました。京華は集まった人同士で歌を味わい、時に笑いながら読むものです。頭脳明晰であっただけでなく、ユーモアもあふれたヨーヨー亭の塾は、賑やかであったことでしょう。企画展ではその様子を展示していきます。写真、西樹花園、伊達市保原歴史文化資料館像。江戸後期、歌を読み合う会の様子。写真終わり。